と、出身地、
はいはい、あ、私の名前はじゃあ今の名前でいいんですね。川崎和江です。で出身地は広島市。
あ、何歳ぐらいの時に原爆が。
15歳です。はい、
広島はどちらにお住まいですか。広島市内。
市内ですね。あ、はい、あ、住所ですか、はい、広島市吉島町。
吉島町、
はい、今は何か違うんですけど、昔は吉島町でした。あ、
はい、それは爆心地からどれぐらい。
2キロ以内じゃないかと思いますけど。
あ、結構近いですね。はい、
あの中島ってあの平和公園がありますでしょ。 あそこの近くが私の小学校で、はい、加古町下加古町吉島町となってたんですよね。だから爆心地から一番近い方じゃないですかね。そこが今あの平和公園とか記念館が建ってるところが小学校。昔はあそこが県庁の所在地だった。
当時
15歳、女学校の3年生。
女学校3年生、
はい、
そしたらもうあの、
学徒動員で、はい、あの今の松田が東洋工業で軍需工場だったんですよね。鉄砲を作るところへ学徒動員で行ってました。それが5キロぐらいですね。
はい、
向かい灘、向かい灘、はい、広島駅から一番最初の駅ですかね。あの壁線じゃない、解体地がその日本製鋼所と東洋工業と2つあの工場があって、あそこの両方に女学生や中学生、高等学校の生徒たちが動員で行ってたんですよね。
ご家族はどのような構成で。
両親と私が長女で、次が弟でした。弟、そして妹。
あ、5人家族。お父さんはもう
何年前ですかね、90 主人と同じ年、99年の2月、94歳で亡くなりました。
長寿ですね、
はい、
当時はあの広島市内にいらっしゃったんですか、お父さん。
しばらくいましたけど、あの20日市の方へあの引っ越したんですね。あの孫が生まれて、弟の子供たちが、まあ、町のちょうどあの小町に今度はあの住んでたんですよね。国体寺とかあの辺はあまりもあの家が建て込んできたから、あの郊外の方が子供育てるのにいいだろう言って20日市の方に引っ越して、あそこで、ね、亡くなったんですけど。
あの女学校は、
はい、
ちょっとすみません喉が、
はい、あの今あの広島市内ご存知ですか。広島市内。
あ、
そうですか。あの100メートルの広い道路が西からあの肘山まで続いている、あの100メートル道路の真ん中にもうなくなったんですけど、広島第一県庁でした、はい、
クラスメートは何人ぐらい。
クラスメートは1クラスが50人が1学年がね東西のかな5組だから250人、大体平均がね。
みんなその周辺 の, あのお家の子ですか。
あの県立は広島県内からどこでも受けられるんですね。で一律って言うんですけど、私立ね、広島市の私立学の女学校は市内の子ども、
市内のいろんな、
はいはい、そしてあとは私立、私立って言うんですけど、私立今はもう全然違ってるから、昔は公立としたら県立が一つで、人数が増えたから第二、第三までできたんですけどね。
でその女学校に
通う、はい、
学徒動員。
それまではね、あの被服廠とかあの兵隊さんの服とかね、あんなところへ 1週間ぐらいずつちょっと時々行ってたんだけど、もうずっと会社に毎日通うようになったのがやっぱり3年生から4年生にかけてですけどね、東洋工業が
3年生から4年生にかけて、
だから
15、16
ですよね。それで戦争が激しくなって看護組いうのができたんですよ。希望者をね、一つのクラスから15人、はい、まあ従軍というかね、あれするために看護の勉強する人もいたんですよね。だけど私なんか小さいから通ってダメだからあれでしたけど、その人たちは女学校がちょうど爆心地から割と近い方ですよね。だから全員亡くなりました。組の15人は
看護組に行くかどうかは選べるんですか？
希望者を募って、
その中にもちろんお友達も、
はい、同じクラスから15人だからね、まあ、大体大きい人が多かったですけど、
その原爆が、まあ、落ちる前は学徒動員で軍需工場で、
はい、軍需工場ですね。広島では兵器廠と被服廠と両松廠って食料ね、あれ、あんなところへは時々行って、1週間ぐらい行ってまた学校に帰って勉強して、被服廠にはしばらく通いましたね。あの頃は軍服 のボタン付けとか穴かがりとかいろんな軍服を縫ったり、陸軍病院 の兵隊さん の何ですか、布団作りなんかやって、もう材料がなくなったんですよね。もうそういう切れもないし、それで一応それは終わって、でちょっとの間4月新入生が入る頃、3年生が最上級生だったんですよ。それまでは4年5年がもう暮れの交渉とかいろんなもっと大きいところへ、もう24時間体制で三直交代で住み込みだったから、だから3年生が、まあ、残ってる方だったんですよね。で新入生のために校庭に防空壕を掘ったりして、ね、勉強中に空襲になったら下級生が入るための防空壕を掘り、それを運動場に作ったんですよね。でその上に丸太を乗せて土をかぶせて退避するようにして、あれして山まで木を切りに行ったり、木こりが木を切ったのを第八車にって、あなたらご存じないかもしれないけど、手押し車で積んで山から市内まで運んで、
重労働です、
重労働
若い女の子
が、そう、自分の背が入るぐらいは掘らなきゃならない、スコップで掘っては土を上げて、もっと深くもっと深くいて、まあね、あんなのいくつも掘ったんですよね。
それは実際使われたんですか？
は？使うあれはなかったでしょ。広島は大体あまり普通は爆撃受けてなかったんですよね。それでもまあ下級生1年生がやっぱり250人ぐらい入るから、その人たちのためにあちこちに
250人用の
丸太を並べて掘った土でかぶせて、そしてねさつまいもとかきゅうりなんか植えたんですよね。それが終わってまた東洋工業に動員されて、今度も行く、まあね、私らのクラスからか、私もそういうことはっきり覚えてないけど、他の軍需工場にも行った人もいるらしいんですよね、他のクラスで。東洋工業はあの時鉄砲作ってたの。
鉄砲
の重心に穴を開けるでしょ、はい、その穴を開けるのは高等工業とかで大きい人とか中学生が 機械使うので、私らはそれにあの穴を開けるの、あれの時リーマとかなんか言ったんだけど、それをあの砥石で研いで刃をあの作るので、ちゃんとこのくらいの長さのものにこっちから何センチのところで止まるよ、でこっちからもその、ね、太さを一回使うと減るでしょ、それを今度は次のサイズ、初めから大きい穴を開けると鉄砲が割れるんだって、
あ
鉄砲の重心がね、少 少しずつサイズを変えてやる、そういう砥石で、だからあんまり重労働じゃないけど、あの
疲れますよ、ね、
つい一生懸命したら全部が同じようになってつるっといってしまうんですよね、そしたら次のサイズに下げるわけ、うんうん、いうようなことしてね、でもちょっとやっぱり眠くなったりね、もう前の晩空襲とかいろんなあれがあって眠ってないとね、で食堂なんかであのちょっと居眠りして、それもこうして寝てるといいんですよね、女の子だから、ついこう長くなったらもう随分あの行儀が悪いって叱られてね。
空襲は週1回ぐらい、
朝起きのためのみたいに警報がまあ5時6時に決まってあの来るんですよね、飛行機は。でも爆弾はあんまり落としたことがない、あの四国の豊後水道とかなんかあの辺から来て、本州ちょうど広島からあの日本海抜けていくわけ、落としたことがないからみんなもまあまあ油断してたわけね、
特に防空壕にも
入らない、はい、るようなことはあんまりなかったね。訓練は時々あるわけ、学校でね、はい、訓練って言われたら防空壕へ入るけども、防空壕と東洋工業はあのちょっと山もあったから後ろがね、そこに横穴が掘ってあるわけ、それに入るんだけど水が溜まって臭いし汚いから、みんな訓練の時はあそこ入る時ゆっくり、あんまり入りたくない、じゃあここまでの人は助かるけどこれから後ろの人は爆撃を受けて死ぬんだいって先生から叱られてね臭いし靴がびしょびしょだから入りたくなかったのに、
その時になったら入ります、
ね、いやだね、私らでもね、もう走っていくのにね靴がないの、だから普通は下駄履き、下駄履いてゆっくり走ってたのね、でもさあ本当の爆撃の時は一番先走ってみんな入ってね、あれしたんだけど、
原爆のその日の話を、
そうですね、あれがね、あのちょうど月曜日だったと思いますよね、月曜日の朝8時ちょっと過ぎだから、あのちょうど仕事の始まる時間で、みんなあの工場の中に整列して、もう先生はただ引率者としてついてくるだけで、そこの工場長という人が、まあ、みんなの指導してたわけね、だから朝礼があって作業開始に言われて、こういうテーブルに座ってあれしようと思って、その作業開始になったから思ったら、ひょっと窓からあの飛行雲が見えたの、 B29 が一機飛んで、ああ飛行雲だいて、みんなが窓の方を覗いてる時にパッと光ったのね、でみんながあらと思って、そして今度爆風で飛ばされるようにしてパタンとあの倒れたわけ、みんなフロアにね、そしたらその時 あの東洋工業は昔コルク作ってた会社だったんだって、それであのブリキの屋根だけど工場は二重になって、その間にコルクが入ってたから、めくれたらそれが油吸ったような真っ黒いものがいっぱい落ちて、顔がみんな汚くなって、あのあれしたんだけど、もう思わずみんなフロアに伏せて一時したら、何もあの空襲じゃなかったんだからね、警戒警報も解除したかもしれないのね、だから普通に仕事しよう思ったらいきなり爆風で今度音がして、それこそあの光ってあれしたんだけど、まあ、ああじゃあここがやられたのかと思って、みんながね、あんたの顔真っ黒だ、あんたもなんとか言いながら起き上がって、でも怪我してないってみんなが言ってると、先生がもう急に退避退避して、空襲でもないのに避難しなさいって言ったから、であの 外に出たら、あの工場から道を挟んだ反対側が食堂とか、あの更衣室があったのね。そこに防空壕が、仮のあれが、あの地上にできてたの。そこに一応入ってね、で先生が怪我がないかをみんな確かめなさいって言われて、で別にあまりひどい怪我はなかったのね。だったらもう先生が退避退避って言われるから、ずっと工場から山に逃げたので、山行ったらもうその時はもう訓練じゃないからみんな必死で逃げるでしょ。そして一時したらもう何の音沙汰もないから出たんですよね、みんな防空壕山から降り、そうしたらもう怪我人がみんな手からあのぶら下がってるんですよ、身が、あのどういうの、皮と一緒にめくれて、でみんなこっから上は髪の毛があるけど、これから下はつるっとあの剃ったみたいに何にもないの。あら、どうしたんだろう、どうしたんだろうってみんなが聞くと、広島の市内のなんとかあの建物疎開っていうんですよね、あのやっぱり家が建て込んでると火事になった時焼けるから、100メートルとか何十メートルかの間隔を置いて道を広くしたわけ。その家を壊すのが軍隊が来て引き倒すでしょ。その片付けにあのまだ1年生2年生の新入生たちが片付けに行ってた。それとかあの田舎の人たちがみんな、あの何ですかね、男の人がまず第一にね、あのどう言ったらいいか、まあ、あの町内ごとに行ってたの。その人たちがその疎開の後片付けに行って、あの爆弾が落ちたからこんなになったってみんながびっくりしてね。で今度はもう工場に帰ったの、みんなもうあの爆弾が落ちた後だから。そうしたらもう東洋工業の本館からずっとそこら中にも怪我人がいっぱい倒れてるでしょ。でも手当てのする方法もないから、みんなただ切れを濡らして熱い熱い痛い痛い言うから、ね、当ててあげるだけぐらい。そしてあのもうその時に高等工業とか中学生は広島まで行ってみたのね、助けに。到底広島の市内を入れないってね、女の子なんか行けないからここにいなさい言って先生も言われて、だけどどんどんどんどん怪我人が来て、でその晩はもう仕方がないから、あのそういう市内が火事になった場合にどうするかいうことはもうちゃんとみんな決めてあったから、で東洋工業近辺のちょっと郊外から通う人のうちに泊めてもらったの、みんな別れてね。で遠くの方だったら今度市内へ帰るのが大変だから言って、できるだけ近くの友達の家に泊めてもらったら、もうその夜がもう火の海見えるの、の解体地っていうんだけど、東洋工業のまだもうちょっとね、広島市内から離れてるところから見ても、あれ見てごらん、広島の空が真っ赤に見えるっていうぐらい。そうして次の日朝起きてすぐちょっとお弁当を作ってもらって、で広島市内帰ることにしたんですよね。で東洋工業からもっと離れてるところだったから、一度帰りに東洋工業に寄って自分の、 あのいろんなものが置いてあるから作業服に着替えてるんですよね、その時は。それであのそれまでに着てたあの服とか置き傘とかちょっとしたものが置いてあったのを取って、もしかあの家が焼けてたら何もないから持って帰りましょうってみんな友達と持って帰るんだけども、まだずっとあの怪我人が入ってくるし、道で倒れてるしね。そういうのはもう怖いから見たくないってこう顔を隠しながらも、やっぱり自分たちの親たちもどっか逃げてるかもしれんから見なきゃいけないし、言いながらね広島駅まで帰ったの。汽車で7分だから歩くとやっぱりかなりあるんですよね。で広島駅まで来たらもうどっちを向いても何にも建物がないぐらい焼けてるでしょ。まだ焼けてるところもあったしね。そういう中をずっとあの6つの川、7筋言うんだけど、川があるから橋を越えて中島、私のいるところがちょうど真ん中なんですよね。あのだから どの川渡ったかも、川は死人かけが人でいっぱいだしね、そういう電車道を頼りに広島市内をずっと帰っていったんですよね。で八丁堀行ってちょうど一番繁華街ですよね広島の、そこの近所に一人の友達の家があるからそこに寄って、誰もいないしやもうあれだから、それじゃあうちの方へ行きましょう言って、また3人で歩いて電車道を頼りに帰ったんです。その時のことはやっぱりもう考えただけでね、えみんなもう本当に映画でもたまに見たりあれするけど、本当人もあれも電車の中はね、あの下が板でできてるから、それが板が焼けるでしょ、そしたら周りの鐘のあれだけは残って、それから人がみんなこう中に並んで、黒焦げの人がみんな自分を見てるような気がして怖くてね、電信柱を枕にして道中にあって人が倒れてるんでしょう、黒焦げの人が、それをもう避けながら歩くだけでももう精一杯でね。
その時は下駄を履いておられた、
それがはっきり覚えてないけど多分下駄でしょう。その非常用のためにね、あのズックイっていうけどね、テニシューのようなの入れてたから履き替えたかもしれないしね、いやもうそはっきり覚えてないんですけどね。
もう
匂いがすごいので、馬が倒れてるでしょ、あの頃はね、あの荷物の運搬はほとんど馬でしたよね、だから馬を連れてる人と馬とか一緒に倒れてるし、その周りには、ね、もう腸が飛び出てるので、お腹は膨張してね、まあ
それが何日後ですか、
はその次の日、次の日の朝だから、まだ暑いの、下がまだ燃えた跡がねくすぶってるようなところね、だから多分靴だったかもしれないしゲッターだったか覚えてないですね、ああいうことね。
どういう思いで、
まあでもね、本当そういう人見るとね、私なんかまともに着物着てる、着物いうかね着てるのがね恥ずかしい気がしたの、悪いような気がするの、みんなはね本当にまともに着物を着てる人ないんだから、で手がねみんなプラッと、あのちょうどあのトイキーとかチキンをベークしたらオーバークックしたらこう身がすぐ外れるでしょ、ああいうふうに焼けたのがこう下がってポトポトになってるので、水兵隊さん助けてくださいって、あのやっぱり何かあったら軍隊が助けるでしょ、だから兵隊さん水くださいとか兵隊さん言うけど、広島の軍隊は全滅だから、全部あの、ね、よそから助けに来てくれたんだけど、それはやっぱり一日ね軍隊も来てたんでしょう、トラックが来て甲板ってあの、ね、ちょっとクラッカーみたいなものをくれるけど食欲はないしね、でも水が欲しかったらあちこちからフォーセットがもう壊れて、ホースからパイプから水が吹き出てるのこう飲むぐらいでね、あの頃はあの氷あの大きな あるんですよ、氷の部屋あの売るところがね、その建物の中にみんなが入ったり、あの家が自分の家があの火事になった時にバケツで水をかけるための水をね、水槽あるんですよ、タンクが家の前に置いてある、それかあのコーナーコーナーに大きなのが置いてある、それにみんなが入って死んでるわけ、まあ、多分火事だったらあれがお湯になったかもしれないでしょ、でも水が飲みたいから暑いから入ってそこでまたもう亡くなってるわけね、それが本当に服着た人じゃないんだから裸でしょ、ほとんども着るものがみんな焼けてないし、このベルトとバッグで、ああこれはどこの学校のあのあれが分かるわけね、ああこれうちの子だ、みんなこう見て のこれ違うこれはあれとか言ってね、みんなああいうものだけで分かるぐらい全然顔なんか分からないのね。でも不思議にね、生きてるうちは気が確かなので、ね、みんながねもう軍隊のように、はい私はどこどこの誰、ちゃんとアドレスとあれは言えるわけ、どこどこの学校の何年生の誰ですってね、で家はどこですってね聞いたら話するの、あそうじゃね、まだ遠いけど気をつけて帰りなさいねって声かけたら、はいって、もう本当に兵隊さんみたいにみんなきっちりああいうことははっきり言うのね。でしばらくしたらもう倒れて死んでるの、死ぬまで気は確かでしたね。で私の友達の弟さんいうのが、あの自分の家は郊外だったけど学校が広島一中が県庁と広島一中いうのが同じ近くにあって、もう本当に爆心地だったのね。でその子もどっかであの怪我したけど家までたどり着いて、たどり着いてもお自分の友達も探してあげなきゃいけんってまた出て行ったりしてね、人の世話もして結局その子も1日か2日で亡くなってるのね。そのくらい気は確かなの。ね、あんなにして若い中学にやっと入ってやれやれと思った4月に入って8月だからね。
そんな中でお家を探して、
あのね、それでね帰って家の近くまで来たら小学校の時の先生に会って、だったらね私の旧姓が中西ですよね。そしたら中西さん、あの両親もあの元気でしたよって、家はないけどあの無事でしたいって言われて、ああやれやれと思って、それから歩くのが少しね、あのこうなんとなく落ち着いてね、あれ帰ったんだけど、あの弟は小学校の5年生だったんですよね。それはまたね、あの子供の、あの小学校高校5年生6年生は集団疎開ってあるんですよね。あれで広島の郊外奥の奥湯って言うんですけどね、田舎へあのみんなでクラス全部がほとんどあの疎開してたのね。で妹はあの親戚まだ1年生か2年生だったから、それは行けなかったわけ、小さすぎて。だから身寄りをあれして疎開するけど、行ってもやっぱり家が恋しいから帰ったり行ったりで、まあ、あの家にいたんですよね。でももう小学校、中島小学校いうのが県庁と武徳殿と県病院とがあるところの隣にあったから、あそこは一番あの狙われるから、でも学校はクローズして、であちこちにあのお寺とかお風呂屋さんとかにあの寺小屋みたいにして、1年生2年生ぐらいだからあんまり生徒いないから一緒に勉強してたみたいね。それで被爆した時にあのみんながもうあれだけ真っ暗みたいになったけど、どっか穴があったから出たんだって。それがまあちょうどお風呂の滝口だったんかもしれないね、私も知らないけど、それからこう潜って出たら、まあみんながあのこう髪が焼けて茶色になったかなんか変になった人がねいるからね、自分の近所の人でも怖くてね、ああアメリカ人が来たのかと思ったって妹が言うのね後から。それで、まあ、どうにかしてからたどり着いたんでしょう。まあまあ、いやみんなね怪我はしてたけどどうにか集まって、それから吉島いうところはずっとあの先ではあの飛行場もできたんだけど、刑務所が一番外れにあったの。だからそこのあの塀があるから刑務所の中の人はみんな割と無事だったから、囚人がみんなでね、あのあ大変でしたね、あの手伝いますって言ってからね、あの看守がついてあのみんなのところをあれしていったみたいね。だからあの向こうがあのにみんな逃げたの。 市内は危ないからね。で そうしてもしかあの火事にあった場合は そこに行くようにあのもう決まってたから、でも一晩そこにおってやっぱり自分の焼け跡に帰ってきてから、みんなで近所の人同士がね、みんな町内会がみんなああいうふうなことは一緒にするから、小屋いうそれこそ焼けた木をちょっと立ててあの囲ってそこにみんな座って何もできないからね、あれしてたんですけど。
ご家族と、
いやだから次の日に友達と2人で帰ってきて会って、それもほとんどみんな家族みたいに近所中の人が同じところにね座ってあれしてたんだけど、いやでも私親の出身があの能見島って江田島があるで兵学校がありますね、あそこの島だから、それで船をあの持ってたから船であの迎えに来てくれたの2日ぐらいして、だから乗れるだけあの知ってる人、行くところがない人もいるし、でその近くの人たちもいたから連れて一緒に、あの
親はどなたかからあの川崎さんは生きておられるという情報を得て迎えに来られたんですか。
あ、親いうのが今度は私らの祖父になる、両親、あの母親の方の祖父ですよね、おじいさん、あの人があの自分は船が好きだから、あの子供の時から勉強学問よりも船が欲しい言ったらね、私らに言うのね、勉強は一生懸命しなさい、自分は勉強したくないから親に頼んで船買ってちょうだい言ってね、船買ってもらったら結局勉強しなきゃあの使えないでしょう、機械のことも知らなきゃいけないし、あの船長の免許も取らなきゃいけんで、ね、勉強するようになったんだけど、まあ、やっぱり自分の好きなことは一生懸命やるからいいからとか言ってねあれしてたんだけど、まあ、それであの戦争中はやっぱりあのどういうんですかね、軍用船みたいなのにのなんかあれで、自分のあの母の弟が戦死したんですよね、シナ事変で。だからそこに自分は行ってみたい言って軍隊のあれになって御用船に乗って行ったらしいんですよね、あの観光とかあの辺そういうあのあれがあってね、とにかく船が好きだから船はあの自分でも持って、あんなあのそういう、どういう海運業いうんですかね、あんなことしてたの人、それが今度戦争が始まったら若い人がいなくなったでしょ、乗る人がいないから港にずっと置いてあった船を頼んで迎えに来てくれたんだけど、いやそういう、
いや原爆の次の日に広島市内に
入って、それで2日ぐらいして広島から出たわけ。
で、まあ、その市内に入られる家の方に向かっている途中に小学校の
生に一番最初会ったら、ああお宅のね両親はあのあの生きてるって言われてね、元気。そしたら今度あの集団疎開に行ってる引率して行った先生も次の日か、あのやっぱり生徒の親の様子を見に帰ってこられたのね。それで、ああじゃあみんなあの誰々の、まあ、様子を聞いて、で早速みんなにあの知らせますって帰られたけど。
その夜はどこに出られたんですか。
そこの焼け跡。
暑く
ない。もう暑くはないけど、まあ、臭いんですよね。いろんなものが焼けた匂いとかした。そして夜になるとね。あの軍隊でしょうね、来てからあの死体をみんな集めて橋のたもとで積み重ねて焼くんだから、その匂いがまたすごいのね、夜もうね、
どういう気持ち、
どう言ったらいいのかね、本当にあの時は無我夢中ね、 生きてるのが、ああ無事でよかったいう気持ちと、ああこんなになってる人がいるのに私なんか怪我もね、見た目はないからあれだったけど、着物もねちゃんと着てるけども、近所のね女の人だってみんなもう本当に着るものもないから、何かボロみたいなものを、あるものを肩からただ担いでるとかね、もう本当あれがどこどこの奥さんだ、どこどこの誰さん言ったって本当わからないぐらい、いやそういう中で、まあ私なんかねいくらかでも服を着てるだけでもあれだったんだけど、でもその時は本当にまあその変な格好してるとかいうような感じじゃなくて、ああ生きていてよかったいうぐらいのことでね、いやでまあ食事が、あおにぎりが一つずつ配給があるから取りに来なさい言ったって、入れ物もないでしょ、そこら辺に鉄かぶとがたくさん、みんな鉄かぶとかぶってたから、あの頃空襲になる、そんなのが転がってるので、それでもらいに行って来ても誰も食べないの、あんまり欲しくないわけ、お腹が空いてるけど食べたくない、
次の日は起きて、
いやいやいや、だから顔も洗ったかどうか、どんなにしたかなと思って今頃考えてもね、わからない、もう昨日も昨日のままそのまんまで何日もねえ、いや
次の日は何をされた
の、だから次の日が今度は友達の家もう一度行くところがなかったら私たち一緒に田舎行くんだけど、そのまた親が子供が帰ったかと思ってその自分の家に来るでしょ、だから何も残してないからごめんなさい出てきちゃった、持ってます持ってます、ごめん私お腹にクリニックする、あすいません、それで今のちょうど八丁堀っての、まあ、繁華街ですよね、町の一番あそこの焼け跡に行っても何にもノートもないし、焼けたままだからなんかちょっと焼け残った板切れみたいなものにまたその焼けた炭になってるでしょ、それで書いてどこどこへ行きますってちゃんとノート書いて、それからまた帰ったんですよね。だから一番やっぱり心配するのがその爆心地を行ったり来たりしてるから、帰りはそこ通って帰ってるし、次の日も行って帰ったりしてるから、ちょっと、ね、親たちも心配したけど、まあそれからしばらくしてからが調子が悪かったですね。血沈がね、血の検査したらねすごいの、ここにこんな大きな穴ができて、7ミリ以上だったら結核菌のあれがね陽性でしょ、それがもう20ぐらいにできてるの、黄色になって中が紫がなんか二重宝石って言われたんだけど、それでね100ミリかなんかすごい多いのあれが、どういうんですかね血沈が、で一時通ってやっと30何ミリまで行って、まだそれから下がらないけど仕方がない、でも要注意って言われたって、私があの頃の日記のところあるんですよね、そしたらね、でそれとか白血球に異常はないけど要注意とかね、血のあれがいろいろあったけど、その頃はわからない原因不明の病気って言われてね、体中に紫の斑点が出たと、いっぱい斑点がね、足の裏も痛かったような気がするんだけどね、それがだから被爆した後1年2年ぐらいかしら、いやいやいや、あの頃と思うんですよね、日赤に通ってまだあの頃原爆のための病気は歯茎がから血とかあれが出るんですね、血と膿が出たり髪の毛が抜けたり、うちの父なんかもそうだったしね、 そして肝臓も悪かったかな、みんなよく戻したりしてね。そういうあれは原爆がないって言うけど、私なんかだって斑点が出てんだ、なんか悪い病気、流行り病気かしら何かしらにと親もね、気持ち悪がっても日赤でもわからなかったみたいね。で、あの血のあれでしょうとか言ってね、でも薬もないし、あ今日もちょっと熱があるとか、今日はどうとかね、なんか若い頃にね、いろんなあんなような病気、原因不明の病気だった時は直接に被爆のことを考えなかったのね。被爆した人は歯茎から血が出て、そしてなんかすぐコロッと亡くなるとかいうようなことだったのね。だけどだいぶ長い間そういうあれが続いて、そしてまあたまたま主人があのこちら生まれだったから三世だから、でもあの戦争中は日本にいたの。日本に小学校の時に帰って、でまたこっち帰るつもりが戦争が始まって帰れなくなって、で日本の中学行って、でも中学でも人よりやっぱり日本語ができなかったから3年ぐらいあの下だったから、また中学の5年生にならないうちにも徴兵検査が来たの。日本の軍隊アーミーに取られるようになった。それじゃあ良くないから、あのかわいそうだからって中学の先生があのそういうあれの学校に行ったわけで、教育受けたけど飛行機があの飛行機に乗る操縦の、ね、パイロット の学校行ったけど、ゼロ戦に乗るところが飛行機がないから乗れなかった。で広島じゃなくてよその方におったから助かった。
水かなんか行きましょうか。
いいですよ。
風ですか。
ドライで、ね、まあそんなあれで、うちの主人もだから日本にいたんだけどアメリカ生まれでね、でもあれはなかった。被爆はしてないけど自分の家は焼けたの、誰もいない留守にね。さあ、それでまあまあアメリカが落としたんだから、アメリカに行ったらその病気が治るだろう言って親たちはあれしたんだけど、こっちじゃ全然ああいうことしてくれないね。日本でいろいろ研究してね、アメリカのあの ABCC ってあったのね、被爆のあれの研究所が。あそこであの被爆した人は、ね、よく検査を受けてたみたい。私が来た後からね、みんなあれしてもろもっと言うっていうかね、ギニピグじゃない言いながらも、でもあの人たちがいろいろ研究してあれしてたみたい、ね、それから原爆を受けた人のため の手帳ね、被爆者手帳とかなんとかいうのが出る言ったら、うちの母がやっぱり一番心配したのが私のことで、あの娘はあの時にいろんなあれしたんだけど言ったら、おアメリカにいたらもらえないって言われてね、でずっとそのままになってたのね。でも何年か前にねあれしてもらえるようになったからあれだけど、でまあアメリカに長くいるうちにそういうあれも自然に薄れてきてあれしたんだけど、
ちょっと話もう一回して、原爆が落ちてからその家族が全員一緒になったのは何日後ですか。
だから次の日。
次の日。
次の日。
次の日も弟も妹も。
あ、弟はね、あの戦争が負けてから帰ってきたの。それまではやっぱり安全だから田舎の学校に行ってた。
随分遠くに行って。
いやいや遠くですよね。あんそのぐらいか知らないけど、全然あの爆弾には関係のないところに行ってたんですよ。
で 次の日に妹とご両親と。
いやいやいや妹もね、うん、
嬉しかったですか。
まあ嬉しいですよね。 でもその反面友達はお母さんとお姉さんといたのね。それが家の によっても誰にも会えなかったし、でただノートね書いて、あの私の友達のところの親戚へ行きますです、住所書いて生きてることだけ知らして、だってやっぱりしょんぼりしてるでしょその人はね、親がもう姉さんも分からん、どうなってるか分からないから、みんな田舎へ帰ってもああ元気でよかったよかったってみんながワイワイ言うとね、その人にちょっと気使うぐらいでねあれだったけど、その人はだから1週間ぐらいしてまた父が連れて出て、広島もう一度探しに行きましょう言って行って、それからどうしてもあれだったら言って、あの宮島線のちょっと離れたところにあのお母さんの親戚おばあさんか誰かがいる言って、でそこへ送ってあげたのね。たらお母さんはあのおられたんだけど、お姉さんがねやっぱり私らと同級生、県庁の3年生、私らが3年生で、あの人はだから3つ上だから卒業して小学校の先生だったの。だからちょうどあの近くの学校だから一番危ないところで、で家だったのかな、そう下敷きになってるからお母さんが助けようと思っても出せない、でもお母さん逃げてちょうだい、その妹さんの名前がトッコいうのね、トッコがあの帰ってきた時にお母さんがなかったらあれだから私はいいからほっといて逃げてちょうだい言って、あの逃げて、お母さんは、ね、あのもうお姉さんが焼けるの助けられないで、焼けるのを見ながらでも仕方がないから逃げたっていうこと後から聞いたのね。で市内のちょうど学校から東洋工業まで歩けば随分ね、汽車で7分言ったらあるんだけどね、一人その看護組の人が逃げてきたの。もうちょっとおしゃれさんだったのがね、もう何も振りも構わないで来てぶっ倒れてるのに会ったの、私びっくりして、どうしたのどうしたの言ったら、もうあの爆弾でやられてからみんな死あのもう下敷きで逃げられなかったけど自分はどうにか逃げてきたいって、もうちょっと気が狂ったみたいだったのね。その先生がの静かにそっとしなさい、みんな声かけたらダメって言われて、あれしてで 2,3 日かな、何日かして亡くなられたいう話後から聞いたね。
その川崎さんはその船で島に渡って、ね、その後は
だから親戚へいたんですよね。そしたらね8月の6日から今度9月の13日にね、それまでよく雨が降ってね、あの年は今度水害にあった 山津波言ってあの土砂崩れね、今で言うあれがあったの。それでまたあのやっと焼け残ってそのまでに田舎へだいぶ荷物を送ってたのね。それをあの防空壕の山に穴が掘ってあった、そこに入れてあったようなものを集めて、あの親戚のまたその親戚へあの頼んで一時住ましてもらってたの。そこが今度山からのあれで全部流されてしまった。でもどうにか助かったのね、みんな。いやだからよくよく生き運があるんだねってあの後から言うんだけど、だから火事と津波、初めてあんなような山津波って言うんだけどね、今はちょいちょいあるでしょ土砂崩れって。それがあの時初めてだったの、あんな山が崩れるようなこと、その水で押し流されて、それがね、それからのうちにあの海軍兵学校だったからね、板島の海軍兵学校があの米軍があそこをあのどういうんですかね、軍隊のあれにして進駐軍いうのが入ってきたので、その時にそこ使ってた時やっぱり通訳がいるでしょ。いやそれであの自分たちはもう学校もあのそういう風で学校は行かれないから、軍隊の学校ね、そういう あのパイロットのあれに行ったりしたけど、戦争が終わったから もうどうしようもないと思ったら今度米軍が入ってきたら通訳がいる言われて、それで通訳として働いてたんですよね。で私も学校卒業してそのままあれしてた、卒業できないのに5年生だから、学校が5年生の学校で3年で、その次の年の4月に4年生だ、とにかく4年で卒業したの。次の年1月から3月までたった3ヶ月行ってもう卒業したの。もう船でね、市内の学校に通えないの、時間がかかって学校に着いたらお昼前に頃でしょ。あ、もうみんな住んだのかしら。いや、それでね、もうあの仕方がないから、せっかく学校行ってから何もしてない、あれだったら英語もろくに習ってないのに、何か仕事があるだろう言って、あの親戚が一人ハワイから帰ってきた人がいて、そこで通訳してる人と結婚して、あのその人がいるから大丈夫だから新十分何回って言ったけど行ったの。そして私あの絵が好きだったからね、絵のことに関係があるいうんで、あの建築 の, あのアーキテクがあの図面描くでしょ、それのあの頃はあれだから、あのブループリントのトレースの仕事した。でそこで あの今のうちの主人なんかは通訳をして、あの何言うのかな、あの兵学校の中 の, あのいろんな建物を、あの進駐軍の家族が来たりしたら住むための家を建てたりしたから、そういう請負いの仕事、あのカントラクターの通訳もしたから、それで図面取ったりあれこれしてるうちに、あのあれでまあ知り合ったわけ。
何歳？
それがね16、17ぐらいだったかな。それでもまあその頃はもう全然そういうあれはないけど、まあ知ってたわ、顔は知ってるし、親戚のそのあの人たちも知ってあれしたけど、自分はどうしてもあのアメリカ帰りたいってね、親がいたので、おばあさんのところ送られてたんだから、で親のところへ帰る言うんで、帰ってから学校行って、それからまあ結婚でもするような考えだったんでしょ。だから全然そういうあれはなかったけど、何年かのうちにまあ文通して、でもし私が結婚してなくてあれだったらいうことで、あコリアンの戦争が始まったから、コリアンと戦争したでしょ、それでまたあの東京へ来て、いやそういう時にもしかよかったら言うんで、53年54年頃に結婚してこっち来た。
戦後
8年、いやそうかな、45年です、終戦でしょ、いや10年近い。
じゃ知り合われて6年ぐらいしてから結婚して、そうですか。
だから子供がね、まあなんかちゃんとね、そういう変わった結婚というかね、日本生まれと ああいうことは珍しいというか、自分たちにとってもイントレスティンだから、今一生懸命そのヒストリー私も聞かれてるの。だからそれをまとめて、その時いくつだったか、誰がいくつだったか、いろんなこと聞くから思い出そうとするけど忘れてることが多いのね。
アメリカに渡ろうと決意された時は
ねえ、みんなびっくりしてた、友達もびっくりするし、自分もねピンとこないの。いつもねなんか、あ親から気に止められてるから、あの町へも出られないとか、なんかお花見にも行けないとかいうのこと書いてるのね。だからなんか体の調子は悪かったね、あの頃はね。それはもう私しか読めない。それでもね、ところどころよ、そんなずっとつけてないけどね、ところどころにね書いたらね、まあ私ってよくあんなに若いのに体の調子が悪い悪いって書いてるねと思ってね。いやだからそう、今思えばまあね、本当それ原因不明ということしか分からなかったのね。 で日本のお医者じゃあれだから、まあ、もしかしたらアメリカ行ったらアメリカが落としたんだからなんかいい薬でもあるかもしれないいうようなことを親も言ってたけどね、そういう治療は全然受けてないものね、こっちではしてくれないから。そう、
ご主人には、うん、その、まあ、原爆にあったということはもう結婚される前から。
そう、私は被爆者いうことは知ってるし、あれでしょ。
でその今日お話ししていただいたようなことはご主人にもお話し、
いや知ってます。
その時に、まあ、あのご主人も日系三世なので、まあまあ、複雑な気持ちだと思うんです
けど、うん、でね、日本の小学校中学出てるでしょ、まあ、出てるいうかね、まあ、中学の5年生の時に徴兵いうかなんあれだからね、高等教育は受けてないけど、まあまあ普通のねあれは知ってると思いますよね。でこっちはジュニアハイまで行って、でジュニアハイの時に向こう行ったからね、日本行って、そしてだから、まあ、どっちもね日本語もまあまあ普通のことは話せるし、英語もね、あのまあ普通のことには困らないぐらいはできるし、だから私はもうあの英語がわからないのにアメリカに行かないって言っても必要じゃない言うから、あらもう帰りしたく、みんなもう終わったの、他の人は信子さん終わったの、じゃあもう私もね、はい、すいません、
じゃあ、
ね、迷惑だから、
最後、川崎さんにとって原爆は何ですか、個人的に、
うん、
川崎さんの中にある原爆というのは
どう言ったらいいんでしょうね、まあ、そういう風になる前にあの戦争が終わったらよかったのにと思いますよね。あの普通ひどい、あの何言うんですか、毒ガス弾とか落とされたらもうね、あれだからいて赤十字のついたあれして船でも輸送船とかいろんなあれでも狙われる時があるいうぐらいで、その爆弾じゃない毒ガスのあれは毒ガスマスクとか持ってたんだけど、原爆というようなものの知識は全然なかったからね、そういうものがあるから気をつけなさい、今はいろんなことみんな知ってるけど、あの頃は何も知らないでしょ、爆弾が落ちたら焼けるだけのぐらいの焼夷弾ぐらいはね、水かけたらダメとかいう知識はあっても、原子爆弾というようなものは使えないと思ってたからね、みんなあの毒ガスも使えないようなね、やっぱり人のあれに関わることはないはずのものを普通の町に落としたでしょう、軍隊のあれ兵隊さん同士のでもないし、普通の市民の住んでるところを爆撃するいうことはね、それ後になって分かったんだけど、あの時はなんか毒ガスというかガス会社が爆発したとかそういうことしか考えて、まさかそういうねあれはしないと思ってたからびっくりしたけど、そういうことをね、
そのまあ、あのアメリカに移られて、
うん、
そのやはりそのアメリカ政府とかアメリカ人に関してどのようなお気持ちが、
個人的にはそうね、でもまあ戦争した当事者でもない人はそう、普通の人は知らないことでしょ、だからその人たちに対してはそんなに悪い感情を持つあれもないけど、ただなんでそういう、まあ、戦争したことがとにかくやっぱり軍隊のそういう、ね、あれにはちょっと、もっとのなんか交渉の仕方で戦争なんかね起きないようにできるんじゃなかったかと思うけど、やっぱり未だにそういう、ね、世界中のあれは 宗教でもそういう戦争になるんだから、人間の気持ちとしたらそういうふうに、何かどう言ったら、研究すればするほどそれを使ってみたくなるのが、試してみたいのよね。結局はどれだけの効力があるかなんか、そういうことのために犠牲になったのかもね。
その反転とかが2年ぐらいになって、ですごいだるかったっていうので、恐怖みたいなのを感じられたと思うんですけど。
そうだからね、まあでも同じように受けてもね、妹は白血球が随分異常って言われて、はっきりそういうあれが出たけど、私は白血球が調べても異常はないけど要注意って言われた言って書いてるのね。私だからどうしたのかなと思って、まあ日赤に行っても特別治療いうのはないけど、何かの注射しましょうとか言って、まあ言われてするぐらいで、体がだるいかなんかのあれでね。もう今はそういうあれはないんですよね。
恐怖みたいな、
恐怖いうか、いや、まあね、どう言ったらいいか。でもとにかくまあ生きてたいうことだけが、その時はみんなね、元気そうな人でも、その時無傷の人が亡くなってたからね、あれだったんだけど。
はい、じゃあそれでは、
まあはっきりした記憶がもうだんだんあれしてね、どんなに怖いことでも日が経つと忘れてくるいう感じになるのね。
まあ忘れた方がいいこともあるし
かも。まあ幸い子供にもあれがないけど、はい、はい、どうも。すみません。はい。
それではお名前と、ご出身。
はい。私は藤岡信子です。出身地は広島です。で、被爆にあったのは広島市内。で、私の実家は郊外ですから、被爆にあったのは私だけ。うん、みんな家族はみんな無事でした。だから私だけですよ、
18歳、原爆に遭う前は、家族構成はどのような
家族、私のうちの、そういう、私は父親は戦死なんですよ、世間の王ね。それで弟も軍属で亡くなって、で母親がと、それで妹が2人、弟が1人、田舎の方に住んでるんです。だからあの人たちは助かったわけですよ、
妹が
2
人、
いや弟が1人、はい、いやまだみんな元気でいますよ。まだ母親102歳だから、はあ、だから妹が、姉さんあんなに行きたくないねって言ってますよ本当にそうですよ、まだいません、はい。だから今年は見に行こうかなと思ってるんですよ。
そうです、
いや葬式には行かないけど、生きてるうちにね、ちょっと顔見てこようと思ってるの。
それはまた幸せですね。
どうでしょうね。それ分かんない、それは。ああね。
まだ頭
はお話はできるそうですよ。
あ、そうです。
ちゃんと子供の顔も分かるし、名前も分かってるし。
耳もちゃんと、
そうそうそうそうそうそう、ただ足が悪いの。
あ、じゃあ老人ホームに、
はい、ケアホームに入ってますよ。そういうわけで、まあまだ母親の方は生きておりますよ。
その当時は信子さんはどちらに、
いや広島市内ですよ。
市内、
はい、
学
童、いえいえ働いてましたよ。
あ、もう卒業、
いや18ですからね、はい。
どういう仕事をされ
てた、どういった病院に働いてたんです。
あ、看護
部、まあそういうようなことですよね。そ、はいはいはい、
で お住まいはどこに住んで
たんですか。やっぱし病院に住んでたの。
あ、
寄宿舎に。
あ、 は
いはい、
うん、じゃあ信子さんは一人でご家族は、
そう田舎の方ですから、はい、うん、だから何のあれもなく助かりましたけど、
うん、病院は何という病院ですか。
病院は小さい病院ですよ、
うんうん、市内の、
はい、何の病院って特別これってことはなかったけれども、まあなんていうのかな、何でもってよろず屋みたいなところ。
何町にあったんですか。
仙
台
町。
仙
台
町。
はい。
それはあの
仙台
爆心地からどれぐらい？
2キロって言います。5000メートルは2キロ、2キロ、5キロ、2キロって言ったけどね、私は。
はい、2000メートル
ですか。1キロ1000メートル、何しろ2キロだったと思いますよ。爆心地から行くのだから、私が足時にはやっぱり光も見たし、こう火傷もしたしね、あのもろに受けましたよ。だけど幸いな時にはあのうちの建物が良かったから全部壊れなくて、ただ光がこう窓の間から、夏だからみんな窓開けてるでしょ、ウィンドウ。だから、あーって言って時に、ここのやけどと、そしてここの川にこう、ちょっとあれがあるけど、ケロでもあるけど、それで済んだんですよ。あ、
それは、病院にお勤めしだしたのは何歳ぐらい？
やっぱり10、すぐですよ、18。
勤め
始めた。はい。だからあんまり、その、広島市内の地図はわかんないわけ。うん、うん。だから私があの原爆であって、そしてまっすぐに自分に家に帰るのに自分で夢中でどうして帰ったか分かんない。広島の駅まで、あのだいたい方角で分かったけど、広島の駅まで歩いて行ってみたら駅がもうきれいになくなってるでしょ。それで今度はあの歩いて線路伝いに歩いて帰ったんですよ、自分の家へ。
田舎に
ある
。
いや、
田舎はどちらですか。
あれはね、結構離れてますよ、あの広島市から電車、あのいや汽車みたいなので帰りましたよ。
汽車でどれぐらい。
あれで1時間半かにぐらいかかんじゃないですかね。
はい、う
ん、
1時間半、
いやそのぐらいだと思いますよ。
その原爆が落ちた朝のこととか覚えてますか。
朝ただみんなあのこう、うちは中 の, あの外側はいいけど中がもうめちゃあの爆風でやられてるでしょ。だから全部外に出て、あの道端に出て、それで 朝でしたから、その日一日なんでしたっけ、一日でして、そしてあの乾パンなんかね、あの差し入れしてもらって、それで2日か3日ぐらい広島に私はいましたよ。あの出られ市内を出られないか、だってずっと全部焼け野原だもの、何一つ種物なかったですよ、あのあそこまで、あの広島の駅まで行くまでには。だけどただそういうように私が行く前に見た道筋は、人間があの光にあって、それで顔がポローっと向けてるの、パラッと全部下顔を引こずってね、こうやって歩いてるの、ああいうのも見たし、そして電車がひっくり返って、だけど中には人間見なかったですね。それで犬や馬がこんなになって寝てるのも見て、それで転んで、あのまあ、あの人は男だったと思うけど、ここにあのあれを持ってたから、あの拳銃、そんなの下げた、この人は軍人さんだったのかなと思うのを見ましたよ。そしてもうまだずっと歩いていくと、今の人には分からないけど、こういう防空壕みたいなのがいつも水を溜めてあるんです。まあ、あの火事になったら水かけてこのっていうのを、そこの中に入って何人か亡くなってたし、そしてまだずっと行って橋の方に行ったらね、あの橋の岸にね、あの橋の下の岸にザーッとこんなのが並んでるんですよ、ソーセージみたいなのが。それであれなんだろうなと思って、よくよく見たら 人間が引き上げられて、あの土手にみんな並べられてんの、あれはすごかったですよ。私のひどい記録ではそのぐらいで、まあうちに帰って、そしてようやくついた母親が、 あんた生きてた限り広島にえらい爆弾が落ちたそうだよっていうわけですよ。それでその時まだそういう原子爆弾なんて分かんないから、でも元気でよかったねって言って帰って、それでコロって1週間ぐらいあの寝たらしいですよ。そしたらあの夏でしょ、田舎の方だから、ここにね、この今はっきり分かんないけど、ここにずっとこうやけどしたんですよ。そしたらそのやけどが火ぶくれになって、あのそれで潰れて、あなたウジっていうのがある、虫っていうの知ってる、はい、小さいウジ、はい、あれがなんでムズムズするのかなと思ったら、ウジがここにクシュクシュクシュクシュクシュクシュしみんの湧いてるの、あれに驚きも。それで田舎だからお医者さんもいなきゃ何もいないでしょう。で、あのしょうがないから人に聞き伝えでお茶の葉がいいっていうわけ、あの虫をこう落として、そしてお茶の葉を出しがらね、あのつけたらその海が引くからって言って、それであの治したんですよ。でもその頃はほらお医者さんもいないし薬もないからね、大変だったですよだけどほら内臓は丈夫だから、この傷だけだから、いや生き延びられたと思いますよまあとにかく一歩あの出たら、建物の外に出たらザーッと本当の野原、焼け野原だけど、あれで煙が出たのかなと思うけど、焼けた様子もなかったから、あれあの爆風ですかね、それが未だに分かんないですよ。それで焼け跡だったら黒いあれがあるでしょ、焼け跡、あの木でも何で燃えた跡が、それが全然なかったから、だから爆風でああして壊れて吹っ飛んじゃったのかなと今から思えばね、私はそのぐらいの記憶です。
あの朝病院で働いておられて、窓からピカ
ッと、そうピカッと、
暑いとかそういう、
そう全然ないの、ただ話友達と立ち話してたらパーッとあのフラッシュたくでしょう、今はどうか知らないけど昔、写真を撮るときにね、あの光がパーッと見に来たから、あらーって言ってみんなこんなにして、それでしばらくしてこうした、そうした前に見た人の下ろしてみたらもうこんなに膨れてるんですよ。あら私もあんなになったのかしらと思って、それでそこらにウィンドウに映そうにももうガラスが全部ないんだから、ただただこうして見たら自分のここがちょっと水膨れになってたから、あそこのぐらいのことで私は顔出なくてよかったなと思って、でここの後はしばらくしてから出ましたよね、
しばらく、
いや2日ぐらいかな、でそしてこうやっぱしこう膨れたよね、ここはね、だけどここの方がひどかったですよ、まあとにかくすごいあれだった、でみんなあのああいう原っぱでもあの公園みたいなところでも全部みんな集まるでしょ、みんなも連れてくるんですよね。そしたら水くれって言って、お水ください、お水くださいって言って、そしたらそばにいる人が水やっちゃダメだって、水ダメ飲ませない方がいいって言うから飲ませなかったけれども、すごかったですよ。踏み場はないぐらい、バーッと空いてるところに人を寄せ集めたから、そういう病人を。どこから連れてきたのか分かんない、私は。
なんで水を？
みんなの被爆者、水が欲しかったらしいですよ。喉を渇いたらしいですよ。あれ光に原爆に当たった人はみんなの水がくれくれって言ってたから喉乾いたんじゃないですか。そしてあれを飲んだら飲ましたらダメになるって体が、ね、だからあれでしょ、 やっちゃいけなかった、だからやるなって、言って回ってたからやらなかったけど、ね、とにかくまあすごかったですよ。
その時はどう
気持ち、分かんないね、今からじゃ覚えてないですよ。ただ無我夢中ですよね。それこそ行けなきゃいけない、早く逃げなきゃいけないっていう、それだけの気持ちですよ。どうして家に帰ろうかなって、それだけもう人のことなんかか、それだけの気持ちだったから私は、家に早く帰る、それだけですよね。 でまあお腹も空いてるし、甲板だけじゃやっていけないもん。
やっぱりお母さんの顔とか
そんなそうね、それは覚えてないですよ。やっぱしただうちうちっていう、その自分のうちに帰らなきゃっていう、それしか頭になかったから、だから線路伝いに歩いて帰ったんですよ。
その日のうちに帰った、
いや3日ぐらいいました。動けないから、あの市内は暑くて、あの焼け跡で歩けないから、だいぶあの駅まであるんですからね、広島駅まであるから歩けないから、だからそれで様子を見て、そして2日3日ぐらいかな経って帰ったんですよ。そういうふうに帰る道は何にもなかったって、の本当のバーッと綺麗なの焼け野原じゃなくて、あのそういう木のね壊れたのから、ああいうのがね ありましたよ。
病院ではあのどんな状況、病院の中は、
中もそうですよ。だから病院の人の中も何も考えてない、自分だけしか考えないから。
じゃあもう病院に何も言わずに、
そうだから、みんなどこ行ったか、それで今何は分かんないですけど、どういうなったかしない、ただうちに帰りたい、そればっかりですよね。それに帰ってみたら、やっぱし医者もいなきゃ何もいない、いやすごかったですよね。でもあの頃写真で、それこそこういうことがあれば写真でも撮ればいいんだけど、写真機もだけ何もない、何にも気の向きのままで帰ったんだから、大切な昔の写真だとか、それで親の写真、若い時の写真かなんか持ってたんだけど、みんな全部なくなっちゃったか灰になったから、だから私気の向きのままですよ。でも今から考えたら、家でもよく助かったと思いますよ。それであのほら、みんなあと被爆の後はあのヒューム、空気を吸ってみんな悪くなってる人多いでしょう。いやあのほらその空気っていうの、あとの原子爆弾が落ちた時の後は、そうそう放射能のあれ、何年か後は草木も生えぬって言ってましたよね。だけど今きれいに立派な町になってるけどね、まあそのぐらいなこと。私は
最初の原爆になって、そのお家に向かって歩き出して、最初の夜はどこで過ごされたんですか？
その朝出て、そこは3日ぐらい泊まって、そして朝自分で歩いて出て、そして駅に着いたら、その日にうちに着いたですよ。あの電車か、あれあの時は電車だったよね、うちに着きましたよ。それから歩いてうちに帰ったんだから、
3日ぐらい野宿しながら、
そう野宿をしてから、それから落ち着いてから、こうあの煙も収まらし、落ち着いてからずっと歩いたんだけど、だけどその時の状況はっきり覚えてない。
広島
市内で、市内では、あのそれでよ、あれみんなただそういうように右往左往するだけで、何のあれもないし、とにかく帰らなきゃ帰らなきゃと思って帰ったんですよ。
爆弾をして3日目に市内を出て、
そう家に帰ったんです。
歩いて
帰った。だからあの仙台からあの広島の駅まではかなりありましたよね。今どのぐらいあるかありましたけれども、それをずっと歩いて行ったんだから、だからその焼け野原をきれいに全部見たわけよね、うん、とにかく焼け野原に本当に人がいなかったね。ただ家を取り壊した時にみんなびちゃくになって、いっぱいあの木なんかをこうあれなってるし、ああいうような状態で、本当の原っぱ、木が一本立ってるわけでもないし、ただ私が目についたのは大きな鳥居がありましたよ。あのあれ何さんか知らないけど、それが一つあの原っぱの中に一つポカンと立ってたから、あの辺りが お宮さんがあったのかなと思って、それを見たぐらいです。あとは建物っていうのはなかったですよ。何もなかったですよ。だから市内でまだ会った人いますか、何か言った人いますか、市内で会って、広島市内で会って、そのぐらい私が建物立ってるものを見たのはそれだけ。大きなお宮の鳥居に、 大きな大きな あれですよ。だけど今で言えばなんてお宮さんだったのかなと思って、まあね、なんであんなことになっちゃったんですかね。でも今何人ぐらい生きてるのかな、
分かんない、
亡くなった人ももう多いでしょう、あの年数が経ってるから64年かな、できてから64年でしょ。そしたら結構ね、もうだいぶ亡くなってるし、そしてみんな若いからその記憶の人も少ないでしょうに、ね、それまだ学生だの何のってね、子供だからそういうあれはないでしょうけど、私はちょうど広島に働いてたから、まあとにかくあの野原は立派なもんだったですね。そしてそのそういうように総主人並べたようにこう人間がねバーッとあの川の岸にね あの並べたったのあれ見たら何だろうなと思って、そしてあれ死人だっていうから、みんな暑いから川へ飛び込んだんでしょう。それでそれを今度はあのいろいろに あの人消防みたいな人が来てかあの方々から借り出されて、そしてこう上に上げてあの干したんじゃないんですかね。干したっていうよりか埋めるとこないもんね、だから並べてたんじゃないのかな。すごかったですよ。なんせ広島川が多いからみんな川に飛び込んだんじゃないかな、暑いから。
信子さんは直接手当てされたり
というのは、あそこあの広島じゃなかったですよ、しなかったですよ。ここのちょっとやけどとこれだけだからもうとにかく帰りたい死んだって、そのとこ探すところなかったから、みんな全部やられてるんだから、友達もどこ行ったか分からなくなっちゃったし、だからそのままとにかく気の間何にも持たないで帰ったんだから、もちろんお金は何もないし、ただ乗りさせてくれましたよね、その時はね。汽車、いやその時初めてですよ、煙突で乗ったのは。
汽車はまだ動いてたんですか、
途中の駅まで、広島駅まで来ないですよ。途中の前なんていう駅だか覚えてないけれども、そこまで汽車が来てたので、そこまで歩いて行ったの。それで切符も何も買わない、そのまますぐ乗せてくれましたよ。
匂いとか覚えてますか？
覚えてないね、匂いは覚えてないですね。あんまり変な匂いしなかったとかな、どうか分かんないですよ。
家に帰られて、やはりお母さんに喜んで、
そう、まあお前生きてたか死んでたと思ったよって言いましたよ。いや、だみんな広島の方は全滅でみんな死んでしもったっていう話聞いてるからね。
あ、じゃあもう死んだと思って
。そうそう、親は私は亡くなったと思ってたんですよ。それで私がぴょっこり帰ったからびっくりしちゃった。
それは喜んだ、
そうそう喜びましたよ。だけどお医者さんがないからどうしようもない、だからそういうね、手当てをしてくれる人もなきゃ何もないから、横になって寝たっきり1週間ぐらい寝てたみたいですよ。ぐぐぐぐ寝たって言ってるから、私は覚えてないですよ、まあ上のうちの人が無事でね、それだけでも良かったですよ。いや、兄弟もまだ元気でいるしね、日本に、
なんかで、その後もちょっとだるい感じ
は、あと
そうですね、そのそれが18歳で、
その時はもう全然そういう、ただほらこれが時間かかったから、それであのまた私も働きに東京に行きましたよ。だけど
19歳か19
ぐらいだったと思います、東京にまた働きに行きましたよ。だけどまだ若いから体がだるいとかね、あれとかは全然そういう感じはなかったと思います。ただ今ですよ、体がだるい思いっていうのは、今は体がやっぱしだるいし、そして重いですよ。
それは原爆とは直接
関係があるんだかないんだか、それは分かんない。でも年だからね、どっちにもつかないですよね。ただ 白内障は原爆のあれになるって言うけども、白内障はありますよね。ただ片方の目はもう手術したけども、光がバーッと来たんですよ。はーってこんなにして、あれの時に。だからまともにね、音もその時に大きなバーッと音はしないの。ポンっていう音をしただけだ。ちょっと音はポッて言うとしたから、あれ、なんだ、どこか、爆発したのか、どうしたのかね、って言ったら、知らんよってみんな言う。だから、そんな怖いとかね、そういうに、あれは全然なかった。
もっと大きな音だと思う。
そうそうそう、大きな音って、ただそれ、原爆とは思ってないから、何の音だろうな、あの音は、と思ったぐらい、バッと落としたからね。そしてひどい光がねパッと来たから、だから私ここのやけどあれは火の火じゃなくて光のやけどだから、光がパッと来て焼けたんだから、あれですよ、そんなに任務しなければあれもなかったな、うん、ただそのパッと光った時に煙がバーッと向こうの方に出てるのは、私煙が出てるなと思って見たんですけどね、うん、まあそのことそのぐらいのことです、うん、まだある、まだあります。
まあちょっと二十歳で来られて、その後アメリカに来ようと思われたの、
アメリカだったら33で来てるんですよ。
あ、そうな
んですか。1960。
それどういうご縁で。
ご縁でってやっぱし主人がそうだったから、米国の国籍だったから、でかついてきた。どうしようかなと考えたけど、ちょうどその頃には日本も一番いい時じゃないけど真ん中だったでしょう。じゃあアメリカ行ってまあちょっとでもと思ってきたら、まあ同じで日本もここも同じ。うん。
ご主人とは日本で出会われた、
うん、
東京で。
そうそうそうそう。
ご主人は軍隊
かな。軍隊じゃない軍属。うん、軍軍の会社だから。会社の出張員だから。
あ、
出張員。だから軍隊には関係ないの、
うん。ご主人にはこういうお話はされたことは。
したことないですね、うん。聞きもしないし、ただ。主人の親があんたそうだったって泣いてから、そうだよって言った、その日の話、あんたあったんだってねって言う、うんって言ったら、それきりもうそれきり聞きもしなきゃ、興味もなかったですよ向こうもね。だから話もしない、案外あの人たちは興味ない、あれじゃないですよ。うん、
やっぱ寂しさみたいなのありますか、そうい
う
寂しさみたいなのありますか、そういう理解されない
と。うんうん、もうないね。うん、そんなに私はあえでと思ってないか、わりに軽く思ってるから、そうでもなかったですよね。原爆にあってどうぞってそういうあれはあんまりなかったです。その時それこそケシャセラの、ね、類でなるしかならないから、案外そういうあれはなかったですよ。これでまあオタクともう一つ新聞社が何年か 前にいらしたですよね。そのぐらいのことで話するだけで、友達同士もあんまり話したことないです。そういう話はどこであんた会ってどうしたのっていうことは言いもしないし聞きもしない、さっきあの人とはよく会うんですけどね、川崎さんと、だけどそういう話もしたことないですよあんまり、まあそのぐらいのこと、
その日に見られたそのソーセージのような死体とか、うんうん、まあ、皮の剥がれた人とかっていうのは時々思い出されますか。
自分で言ったら思い出すけど、普通のあれじゃ思わないな、あんまり今頃あんまり思い出さないですね。だけどその紅葉に顔の岸に紅葉に並べてるのはああと思う時がありますよ。だけどあれ思わないね。それただそしてその紅葉に皮が取れてプロッと取れて、そしてこうやって歩いてるの、あんなのひどい痛かっただろうなとは思いますよたまにはね。だけどあんまり今頃思い出さないですね。聞かれないとあれしない。
お友達とか親戚の方 大丈夫だったんですか。
大丈夫、みんな大丈夫、私だけだったんです、働きに行ってたのは、うん、だから親戚そういうに兄弟親は何でもなかったの。だけどその町からは行ってましたよ、みんな、あ、なんていうのかな、徴用だとか何度かってあるんですよね、あの動員されて 軍のあれに動員されて行った人たちは結構いたけど、でも結構やっぱしあと1週間か10日ぐらいで後片付けに行くでしょう、あの木を掘り出したりあしたり、あれであの空気を吸って亡くなった人は結構いますよ、あのヒュームっていうんですか、あれを吸って亡くなった人はいますよ、うん、まあそれもあれでしょうね、あのそれで亡くなったんだか知らないけど、その頃はだってあまりみんな原子爆弾のことを言わなかったじゃないですか、うるさいことね、ただあのひどい爆弾が落ちて、あの50年か30年にはまあもう草木が生えないんだなんていうようなことでね、あれだったから、まあとにかくそういうこと、うん、さ、まあすごいのにやっぱし一言ですよね、あの焼けた後の、やそれがバッと来てバッでしょ、で火事だったらこっちがポロポロしてこっちこういうようにするけれども、あれはみんないっぺんにぺちゃんこになっちゃったんだからね、あれはすごく、あれ後を見たのはすごかったですね、うん、それもずっと歩いて私は駅まで行ったんだから、うん、やっぱしでも目の前にやっぱしちらつくね、そう言って話するとやっぱし目の前にね、うん、
今そのアメリカとかロシアとかフランスとかイギリス、まあ、いろんな国がその核爆弾を持っているどう思われますか。
どうでしょうね、勝手に使ったらいいじゃないよ、その国だったらロシアでも中国でも、あでもみんな勝手に自分の国だけど使ったらやられるけど、でもだってアメリカがやったんじゃないですか、あんなことね、だけど結構ご覧の通りの今の国じゃないですかね、これから、うん、どうでしょうね、まあ、やったら大変だ、まだそれより以上のものができてるんでしょ、あの当時のもんよりか、あのあれがひどいんでしょ、だったらまあね、一度大きな国でやってみれば、シナでもロシアでもね、シナなんかちょうどいいんじゃないかな、
うん、お子さんとかは
いないんです、はい、いやだからこの国で私一人、誰も家族いない、だから日本に帰ってこいって言うけれども、この国も結構いいですよ、気候はいいし、ね、そう、それでジャパンタウンってそこらにも全部レストランがあるから食べにも不自由はしないし、それでグロセリーもあるから何の不自由もないですよ、だから帰ってこいって言うけど、どうかなと思って考えてんですよ、帰ってもね友達もいないし、田舎じゃ住めないし、だから考えてどうでしょうね、どう思う、日本とアメリカとどっちがいいかな、この間ねどこから来たのかね、東京から来た人かな、20人ぐらい若い女の子、高校生ぐらいの女の子いましたよ、それであのずっとここも見学してどっか行ったけど、どうアメリカどう思うって言った、おばちゃんアメリカはいいね、広いねって言ったよね、一人女の子が、だからそういうのもいるんじゃないんですかねいいねっていう子もいるんじゃないかな、まだでも昔は我々の時はアメリカある程度憧れの国だったけど、今は何でもないんだからね、日本もいいんだからね、日本はもう貧乏じゃないでしょう、昔は米国は金持ちだって言ったけど、今はそういう時代じゃないでしょう、だからだね、でも私の、 あの去年来たメイヤー、あれはおばちゃん、僕もこっちの学校へ来ようかななんて言うからさ、あんたはもう私が働いてる時はよかったけど、ここにいたらあんたもう保証人はなれないんだから呼べないよって言ったけど、前私の甥がやっぱりハイスクールに来てたんですよ、こっちの4年間、卒業してあの夏休みに、おばちゃん僕日本にちょっと帰ってみる、お父ちゃんお母ちゃんの顔見るって、うん行っといでって、そしたら今度は帰ってきて、 おばちゃんもう日本の方がいいよ、アメリカはやっぱしダメだって言ってとうとう逃げられちゃった済みましたか？
あ、大丈夫です。
いやもうぼつぼつですよね。
そうですね。
まあぼつぼつ1時間になるから、
うん、じゃあ最後
に、はい、
信子さんにとってその原爆は 何ですか？
何でしょう、どう言ったらいいでしょうね。何ですかっていうことは、
個人的にその信子さんの中の原爆というのは、まあ、人生においての原爆というのは何なんでしょう、うん、
分かんない私は、うん、今のとこは分かんないですよ、うん、今現在はね、いやいや、そうね、なんても言えないですね、うん、まあ昔のもう昔のことだからね、まあ、できればまあ本当にそういうのもやってほしくないけれども、しょうがない、今だんだんだんだんいいのを作ってるっていうから、我々が死ぬ頃にはもう、でもあれ作ったら世界はもうね大事だよね、どこの国でもやりだしたら人類なんかいなくなる、みんな片になってしまうじゃないね。だってあのたったあの一発であれだけの人が亡くなった、10万人広島はそのようなことでしょ、10万か20万、それが亡くなったんだから押して知るべしよね、あれ各国やりだしたら大変なことよね。まあいいことじゃないですよね。ね、はい、
はい、
はい、こちらこそありがとう、ご苦労様でした。そういうこと分かったか分かんないよな。
大丈夫です。